シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部のマズです。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日は二人なんですけど、ロリとロキタについて話したいと思います。
はい。
この映画は23年3月31日公開で、ベルギー・フランス合作ですね。
はい。
89分短いんですよね。
そうですね。
で、現代もロキタっていう、多分、フランス語ですか？
ですね、多分。
じゃないか。トリエ・ロキタか。
うん。
はい。で、監督が、ジャンピエール・ダルデンヌ、トリック・ダルデンヌのダルデンヌ兄弟で、
はい。
脚本もこの二人、ですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、ビエルギーの名称、ジャンピエール&リュック・ダルデンヌ兄弟が、アフリカからベルギーに流れ着いた偽りの、姉、弟の、強い絆と過酷な現実を描いたヒューマンドラマということですね。
うん。
じゃあこの感想を音圭さんからお願いします。
はい。まず、ダルデンヌ監督の作品で言うと、
はい。
この外伝でも取り上げましたけど、その手に触れるまでっていうのを、やりましたし、
はい。
他はそんなに僕ちょっと見てないんですけど、
はい。
去年かな今年だったかちょっと忘れましたけど、共同制作で入ってて、母の聖戦っていうのがありましたけど、あれは僕は映画館じゃなくて映画祭で先に見てた作品で、あれも結構印象に残ってる作品ですけど、
はい、
まあそんなところで、で、その手に触れるまでの時にも多分いい映画だったなっていうような話をしたと思うんですけど、今回の作品もとても良かったですね。まずやっぱり、まあ先ほど作品紹介の時にも松さん紹介されましたけど、まあ、89分で見やすいというのもありますし、
うん、
まあ、その短い時間の中で論点が絞られてて、わかりやすい内容になっているけど、テーマとしては重たいっていうような作品でしたね。うん、で、まあだから、長く撮れば、その、言いたいことを言うのは、まあ、できなくはないと思うんですけど、
うん、はい。
短くして、その中にメッセージを込めるっていうのはより難しいとやっぱり思うので、
うん。
だから、前作もそうでしたけど、やっぱり手腕がすごいなっていうのをまず思いながら見たっていうのはありますね。うん、で、ざっと良かった点3つほど挙げたいんですけど、はい、まあ今も言ったんですけど、まあその、短い時間でどう、描きたいことを伝えるかっていう、まあ手法の一つに、まずは説明しすぎないっていうところがね、うん、大事だと思うんですけど、
はい。
この作品でもやっぱりそこはしっかり抑えられてて、なんだけど、内容がしっかり伝わるような演出になってるっていうところが、
うん、
まあ思い返して僕は印象に残ってますね。
うん。
例えばこの、トリとロキタで、まあロキタがお姉さんの方ですけど、
はい。
まあ本当は兄弟じゃないみたいなんですけど、
うん。
ロキタがどうやら、多分あれはタイマー、ですかね、
うん。
まあ他のもなんか売ってたかもしれないですけど、それの売人というか、いうようなことをやっているっていう、うん、特に説明はないんですけど、そういう流れだとか、はい、まあそういうブローカーというか、卸すような人と会ったりとかね、
うん、
あと、まあ買う人ですよね、に接触したりとかいうのが結構描かれてたりとか、
うん、
あと、まあ中盤には一応説明あるんですけど、ロキタはどうもなんか不安になると、パニック発作を起こすとかいうような描写が何回か出てきたりとかいうのもありましたし、
はい。
あとそれに、伴ってその、まあ、結構長い間いるのか、ちょっとわからなかったですけど、トリと、まあ、兄弟のように、本当の兄弟のように、まあ、支え合っているっていうところもあって、まあ、難民として、ベルギーに来てるんですけど、
うん、
その、まあ、途中で出会ったということで、その、支え合う意味で、まあ、より、お互いによりどころになっているっていうのがあって、うん、だから、本当の家族はどうも、アフリカだったかな、
うん、
現地にいるみたいなんですけど、まあ、電話でしか話ができなかったりとかね、いうのもあって、うん、とても、ロキタは不安に思ってるところがあって、まあ、どんな時もトリに会いたいみたいなね、ことが結構あって、うん、それが、途中で、ロキタがその、もっと、こう、悪いというか、危ない仕事にどんどん こう、のめり込んでいくというか、こう、やらざるを得なくなっていくんですけど、
うん、
あれは大麻の栽培してるようなところですよね、多分。で、そこで、そこに入ると、その、うん、まあ、簡単に出てこられない、何ヶ月か、ずっと
中
に、
そうです。何ヶ月とか
ですよね。はい。働かないといけないみたいなことで、うん、なんだけど、携帯も取り上げちゃえ、
うん、
取り上げられちゃったりとか、だから電話できないし、取りに会えないみたいなので、ちょっとパニックっていうかね、こう、すごい不安になってきた時に、うん、取りの写真を見ながら食事をするっていうシーンがあるんですよね、携帯で。
うん
うん、そういうところもすごくうまいなと思いましたし、それも本当にそういうシーンが流れるだけで、特に説明はないというところとか、
うん、
あと、ロキタが、会うことで言うと、性的搾取みたいなことをされたりするんですけど、うん、
はい。
まあ、実際にどういうことが行われるかみたいなことは特には描かないで、まあ、前後で省略して描くみたいなところとか、
うん。
もすごい良かったですね。はい。あとは、まあ、演出としては、演出で言えば、その鳥役のパブロ・シルズっていう子ですけど、
はい、
まあ、彼の演技もすごく良かった。ですし、うん、その、ロキタに比べて少し、なんだろう、元気な感じがするっていうかね。
うん、
で、途中、その、まあ、自転車で走り回ったりとか、
うん、
ちょっと自分より、自分に、彼にとっては大きめの自転車みたいなのね、うん、なんか、行ったり来たりしたりとか、あと、その、ロキタが、その、働いてるというか、まあ、軟禁されてるみたいなね、感じですけど、その、工場、大麻を栽培してるような工場に潜入する時の、なんかその、ドキドキするような感じとかね、うん、冒険じゃないですけど、潜入するその、なんか、アドベンチャー的な感じも良かったなっていうふうに思いましたね。
うんうん、
で、二つ目としては、まあ、これ、その三つ目に、まあ、テーマが良かったっていう話をしたいと思うんですけど、まあ、それにも関連するんですけど、この、まあ、映画を全体を思い返してみると、
うん、
まあ、もちろん悪いやつっていうのも出てくるんですけど、特に、まあ、性的搾取をするような男が一人いますけど、うん、
はい。
まあ、彼は、まあ、悪いやつなっていう感じはするんですけど、まあ、あとは、そんなに特定の人物を悪く描きすぎてないなっていう僕は感じがしたんですね。うん、
はい。
だから、その、あくまでその個人を憎むようなその印象をつけるんではなくて、まあ制度の問題だったりとか、そういうのを描いてるように僕は感じる部分がすごいありましたね。
はい。
で、まあこれは三つ目の良かった点にも関わるんですけど、その、要するに難民が置かれてる現状ですよね。で、まあこれまでヨーロッパは特に、難民を受け入れてはきたんですけど、最近はどうも、右傾化しているというか、
うん、
それに対してあんまりよく思わないみたいなね、
うん、
まあ現地の人たちですね、その元々住んでる人たちが。だから、まあ監督たちは極右化っていうような言葉を使ったりしてたみたいですけど、
うん、
だから、最近はあんまり状況としては良くないというようなことを、まあ自分たちの住んでるところなんで、そういうのを感じるんだろうなっていうのを描いているというところですよね。
うん、
あとは、その、難民の中でも、特に未成年であったりとか、要は働けない人たち、うん、で、就労ビザも出ないんで、やっぱり働けないと。
はい。
そうすると、違法な仕事とか、危ない仕事をやらざるを得ないっていうことになっていくと。
うん。
いうようなことが、まあ、描かれてて、まあ、問題提起ですよね、これは。というところも、まあ、よくわかりましたし、あとは、その、まあ、黒人、系の人が他にも出てくるんですけど、はい、教会の人みたいな、なんかね、人がいて、うん、まあ、おそらく同郷の人間なんですけど、
うん、
彼らにさえ搾取されているというような現状ですよね。
うん、
それもすごい悲しいことですけど、だから、も描かれてましたし、まあ、だから、インタビューの中で言われてたと思うんですけど、その弱者の中の弱者みたいなね、人たちですね、うん、この二人は特に。そういうのを、描いているっていうのが、すごくテーマとして良かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、あとは、本当に結末も、まあ、重いですよね。残念な結末になってしまうっていうところですよね。うん、いうのが、まあ、すごい僕は印象に残りましたね。
うん。
うん、 で、なんかその、最後のシーンだったかちょっとあれですけど、トリが、ロキタのお葬式みたいので、一言、話をね、するんですけど、うん、ちょっと詳細忘れちゃいましたけど、要は、ビザが降りなかったりとかしたことによって、はい、まあ彼女は死んでしまったみたいなのを確か言ったと思うんですけど、
うん、
もう本当にその通りだなっていう、彼はよくそのことを分かっているっていうところですよね。
うん。
うん、だからあれは、本当に刺さりましたね。うん。
うん、
はい。僕は、とりあえずそんなところです。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。僕は次の話なんですけど、
はい、はい。
まあ、僕は前から言ってるように、ダルデン兄弟は、現役の監督の中で5本に入るぐらい好きで、
うん、はい。
で、まあ、前回のその手に触れるまでしたっけ。
はい。
も良かったですし、はい。まあ、おとけさんが言うように今回も素晴らしいなと思いましたね。
うん。うん、
まあ、繰り返しになりますけど、こんだけ、そぎ落とした時間で、
うん、
言いたいことが誰にもわかるような、クリアな主張ですし、うん、でこれを見て、まあ、彼らが言いたいであることは、ビシビシ伝わってくるし、
うん、
はい。だからもう本当映画としても素晴らしいですし、でもちょっとなんか今までと作風が違うっていうか、もっとなんか、社会問題、初期の作品は、そんな社会問題っていう感じではない。気がしてたんですね、僕は、
うんうん
うん。同じように短いんですけど、
はい、
前回と今回は特に、ダイレクトに社会問題的な、まあ、前回はそこまで社会問題って感じじゃないですけど、まあまあ、
うん
まあ、イスラムとが、西洋社会に馴染むっていうことに対する、まあ話ではあると思うんですけど、
うんうんうん、
でも、今回より、なんか、痛烈に批判をしているというか、
うんうんうん、
批判色が強いなって気がしましたね。うんうんうん、前回も、は、なんか、批判っていうのもなんかこれどうしようかみたいな話だと思うんですよ、
うん。うんうんうん。
だって別に誰かを批判するような話でもないじゃないですか、
そうですね。まあ問題提起の一つとしてというぐらいで。
うんうん、だから誰かこう国をとかその政府にもこう、通列に批判するような感じではないかなっていう気がしてて、うんうんうん、でも今回はなんかこう、なんか変老地じゃないけど、
うん、それに近いかもしれないですね。
社会、うんうん問題にこう、鋭く切り込む的な映画だなって気がしましたね。うんうんうんうん、はい。だから、ちょっと、うん、見てて、なんか、あ、なんか違うなっていうのは思ってましたね。
うんうんうん、
あとは、ロゼッタだったかな。どこちょっと、どの作品か忘れちゃったんですけど、
はい、
ある作品で少女がすごいこう、奔走する作品があるんですね。
うんうん、
お金がなくていろいろ奔走する話があるんですけど、それも、こう、今回の鳥みたいに、
うん
一人も奔走するじゃないですか、いろいろ。
そうですね。うんうん、
麻薬のとこにどうやって行こうかとかで、うんうん、自転車でこういろいろ渡ったりとか、
うん、
走り回ったりするんですけど、はいはい、それちょっと似てるんですけど、
うん、
その時に、車がビュンビュン通る、道を渡るっていう描写があって、
うんうんうん、
今回もあったじゃないですか。
そうですね、うん。
で、当時、その映画では僕はなんかあっち側とこっち側みたいな世界の描写みたいなのを思ってたんですね。だから向こうに出稼ぎに行くような感じ
な
で、
はいはい
で。今回そこまで印象的な感じじゃないんですけど、
うんうん、
まあああいうなんかこう危険な場所を渡ってるっていうのが、まあ、奔走してる印象も強く持ちますし、
うんうんうん、
切迫感とか、
うん、
そういう描写にもつながってるのかなっていう気はしましたね、すごい。
うんうん
う
ん、
あとは、そうですね、トリがとにかく賢いなっていう。
うん、そうですよね。
すごい理髪ですよね、
うん。すごいしっかりしてますよね。
うん。うん、
だから、年齢差は結構ある感じですけど、うん、鳥の方が支えてたりする時もあるんですよね。
う
ん、
そうですよね、うん。引っ張ってるというか、なんか。うん。うん、だから、二人の関係性が非常にいいなっていうか、
うんうんうん、
別に恋愛とかそんなんじゃなくて、
はいはい。
でも、兄弟ともまた違うけど、
うん。
なんか同志なのか、
うんうん、
でもおそらくちょっとは惹かれ合ってる部分もあるのかなとか、
うんうん、
すごい微妙な関係なのすごいいいなっていうか、あとこの二人はなんかオーディションで今回決まったみたいなんですけど、うん、はい、だから演技経験がないなんかダルデンの兄弟って別に演技経験はあんまこだわってないらしくて、
うんうんうん、
なんかこう自然に生まれるもんだみたいに言ってるんですけどインタビューとかで、
うんうん、
それもまあ、自信があるのかもしれないですよね。自分の演出方法というか。
うんうん
うん
うん、
まあ、ちょっと詳しくどういうのでやってるかはちょっとわかんないですけど。でも本作もすごい自然だったし、ドキュメンタリー見てるようなぐらい、別に演技、下手さとか全くないなっていうこともないなっていう。
で、
一つ、 ちょっと思ったのは、僕なんか見てるときにすごい日本の難民制度とかと被って考えてたんですけど、
うん、
でも本作に関しては難民ではないのかなっていうのは後で気づいて。
ああ、なるほど。うんうんうん。
だから、舞台が降りないっていうのは、うんうんうん、結局移民じゃないですか。
そうか、出稼ぎの感じですね。
うんうん、そう。だから難民問題を別に彼らが言ってるわけじゃなくて、
ああ、そうかそうか。
うんうん、普通に子供が移民できた場合とか、
うんうん、
そういう場合ってどうなりますかっていう話ですよね、
うんうんうん。
その、だからこそ余計難しくて、難民だったら多分ベルギーだったら、まあ、難民認定されたら多分普通に難民になると思うんですけど、
うんうん、
保護される対象になるとは思うんですけど、
はいはい、
移民だから、
はい、
なかなかこう、ビザが降りなくて、
うんうん、
っていう状況じゃないですか。
うんうん、
だからより難しい問題だなっていう気がしてて。
うん、
国を、
そうですね、
うん。そう。国が悪いっていうわけでもないというか、
うん。
そしたら全員来たら全員移民として認めちゃうのかっていうところになっちゃうっていう。うんうん、
そうですよね。
それがだからより根が深いというか、
はいはい、
どう解決していっていいのか、ちょっと答えがわかんない、
うん。
これがだから日本の問題だったら、いや、世界の基準に合わせて難民認定すればいいじゃんっていう話で終わるんですけど、うんうん、終わるっていうか、まあ終わらないんですけどね、結局そうならないから。はいはい、でもちょっとそのフェーズとはちょっと違う話というか、
うん、
うん、確かになっていう、うんうん。だからまあ、これは移民の問題として描かれてますけど、
はいはい、
若者が、その、ベルギーの中で、例えばベルギーの国籍持ってたとしても、
うんうん、
その、親から、まあ家でして、その、放浪してるような子供だった場合に、
うん、
同じようなことになっている可能性もあるじゃないですか。
うんうん、
例えばなんか日本でも東横キッズとかよく言われてますけど、
うん、
まあ、その、親が嫌で、とか、親が虐待受ける場合もあるかもしれないけど、それが嫌で、なんかその、家出して、
うん、
その日暮らしの生活をいろんなところで送ってるとか。
うん、
でも、ベルギーもそういう多分家庭あると思うんですけど、
はいはい、
そういう子が街で、だから一人で暮らしていこうとしたらこうなっちゃうっていうのはあるから、
うんうんうん、
より普遍的な問題ではあるかなっていうか。
うん
うん
ね
うん、だから、そうですね、難しいなっていう。
うん
これを解決するにはどうしたらいい？だから、一つはその、青少年を保護する機関とかを、もっと充実させるとか、
うんうん、はい。
まあでも、ベルギー国民だとそれが可能なのかもしれないけど、その、例えば移民できた場合に、その人たちも適用させるのかとか、
うん、
今回に関しては、その、送り返すとかっていうことはできないんですかね？その移民で、でもうん、だから就労ビザが降りないだけでいることはできるのか。
なんかでも、ちょっと詳しくないですけど、期間が決められてるっぽくて、うんだから、その時までに、ロキタのビザが出ないと、彼女だけ送り返されちゃうみたいな感じだったみたいですね。
うん。うん、そうなんだね。だから、そう結構難しい問題なっていう。
うんうん。
確かに見てる時は、こう、受け入れてやれよと思ってたんだけど。
そうですね。うん。
でも、そっか、移民だしなっていう。うんうんうん、いや別に移民でも僕はなるべく受け入れてあげたらいいかなっていうふうに思ってますけど、
うんうんうんうん、
でも、国の制度として、それはちょっとなかなか難しい
ん
だろうなっていう。
うんうんうん、そうすると、だから、ビザを出すか出さないかを判断する人の、ね、女性だったかな、うん、出てきましたけど、うん、何回か、
うん、
その、ごめんなさいね、私では力になれないみたいなね、うん、いう、そのセリフがあったんですけど、まあ確かにそういうしかないよなっていうね、
うん、そうですね。
ところはありますよね。うん。
うん
うん、だから、国民感情としても、まあ難民はまあ仕方ないって思う人も多いかもしれないけど、うん、移民は制限しないと自分たちの仕事がなくなるからって、やっぱりそれは死活問題で。
うん。だからアメリカとかでもそういう問題になってる。
そうですよね。よくありますもんね。
うん。
だから、そんな簡単な問題では確かにないですよね。
うん。うん、だから絶対のところ日本よりも何本も先行ってんですよね。
そうですね。そう。
難民は受け入れていた上での話ですから。
そうですよね。もちろん。だから、まあ、もちろん陸続きだったりとかいうこともね、
まあ、も
関係あるんですけど、
ね、
うん。うん。まあ、あと、鳥なんかは、ちゃんとした施設に入れてた感じでしたよね。うん、
はい。
なんか学校行けてるのかなみたいな感じはありましたしね。はい、だから、彼一人だけだったらそんなになんか問題ないのかなみたいなところは、
う
ん
そうですね。
あった感じですよね。うん。
彼はだからめちゃめちゃちっちゃいから、
うんうんうん。
しかも難民なのかもしれないですね。もしかしたら
彼は。ああ、本当に、ね。
ちょっとわかんないですけど、
ね、
はい。
うんうん。
そこの背景は多分あんまちゃんと語られてないから、
はいはい。
わかんなかったと思うんですけど、
うん、うん。
ちょっと僕、3月31日に初日に見たんで、ちょっと、細かいの忘れちゃったんですけど、はい。でも、 多分そういうところ描かれてなかったから、まあちょっ
う
と難民なのか、その都市なのかっていうのはちょっと僕はベルギーの制度わかんないですけど、
んうん。うんうん。
まあでも彼だけは認められてるってことですよね。
そうですよね、多分ね。だから、まあそれを、まあちょっと本当は違うんだけど、兄弟ってことにして、なんとかしてもらおうとしてたですよね、なんかね。一緒にっていうことですよね。
そうですね。いや、むずいな、本当。まあでもどちらにしても、そのもう完全に奴隷、状態みたいな。もう本当あれはひどすぎるなと思って。なんか、一般に奴隷って言ったら、なんか鎖に繋がれてたり、労働力にやられてるみたいなイメージを持つ人が多いと思うんですけど、一般の本当の定義ってそうじゃないから、もうあれは完全に奴隷で
そういうこ
す
とで
よ
すよ
ね。
ね。
自分で選べないっていう状況。いや、本当なんか、どこに巻き戻せばよかったんだろうっていうのを見ながら思ったんですけど、まあ、あんな人いっぱいいるんだろうなと思って。
だからもっとその大きな視点で見ると、もうその出稼ぎに来ないといけないっていうことからして、国単位の格差がやっぱ大きくなってるっていうか、まあ大きいっていうのも原因ですよね。現地にいては家族が食べていけないから、おそらくロキタは出てきたりしたわけで、まあ、そこを解決するのもっとでっかい話になりますけど、でも根本はそこなのかなとか思ったりとか。
そうですね。他に何かありますか？
そうですね。そんなとこですかね。
わかりにくいとこも別になかったですしね。
そうですね。なかったですね。
引っかかったとこも別になかったし
そうです
な。
ね。ないですね。ないと短くなっちゃうっていうのはありますけど。
確かにそうですね。そんなとこで。では今日はトリとロキタについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。